So, 今日はですね、ちょっと順番を変えて、普通なら今日はレッスン、本当は今日は第3課ですね。だから来週第3課になるんですけども、今日はちょっと私がいる間に こっちのレッスンを教えて、ちょっと順番がこれからも変わります。実はですね、2つのことをまずちょっとお知らせがあるんですけど、レッスンに入る前に、この出席表、今日もこれから渡されると思いますけども、出席表には前回2週間分をつけることになってたので、もし今回も皆さんもちょっとチェックしてくださいね、この2回分をつけてあるかどうか。今まだ出されてないかな、出席表。多分沢田さんがいつも出してくれるから、だから自分皆さんもチェックしてください、この全部つけてあるかどうかね。自分が今日は多分4回目だと思いますね、この基礎勉強会の4回目だと思います。そしてあの来週のために、今日はこの5回目ですね。来週のためにはこのレッスン3だけど、皆さんちょっとレッスン3、ちょっとレッスン3ちょっと開いてください。これが5ページですね。ちょっと5ページをちょっと開いてください。この5ページのところに神の御言葉によって神に近づいていこうというところですけども、こっちは私の友人のジン・メラードが書いたレッスンですね。でこのレッスンがすごく分かりやすいレッスンで、細かく書いてある、私のレッスンがだいたいレジュメだけですけども、これが全部書いてあるので、だから来週までにこれをゆっくり読んで書き入れてほしいんですね。だから高橋さんがこの1回でこれを終わらせるので、だから皆さんが事前に勉強して、そして書き入れるところがいくつかあるんですね。例えば5ページの最後に書き入れるところあるので、だから書き入れるところがかなりあるので、あちこちの書き入れるところを全部書き入れてください。そしてこれを全部記入して、全部書き入れて、そしてそうすると1回だけでこのレッスンを全部終わらせることができると思います。だから後でだからそれが来週の分ですね。で皆さん一番最後にね、この出席表もあるので、だから受講した日にちに ずっとそこでサインインのところでその日付にしてください。私がこのインをしてないんですけども、そこで受講した時の日付をいつも書いて、そうすると自分も受講したレッスンが後でもずっと分かりますから。それではこれから今日は本当の献身のところですから、そのレッスンにちょっと開いてください。それがですね25ページですね。25ページどうぞ開いてください。今日本当の献身、今日は11課ですね。これから一緒にやりたいと思います。じゃあここで一言祈ってレッスンの方に入ります。愛する天のお父様、今日このこれからの LT のレッスンがどうか私たちが本当によく理解して、そして一人一人がその勉強を本当に心に落ちるように、そして私たちの栄養となって成長につながるように、どうかこの時間を用いてください。お願いします。天のお父様、始めから終わりまでこの時間をあなたに委ねます。どうか聖霊様語ってください。あなたにのみ頼ります。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。それでは今日は本当の献身ということで、まあ、これがずっと前からこのように計画したんですが、たまたまちょうど最近誠司さんとね話して、このちょうどこのテーマについてちょっと最近話したんですけども、今日はこの私がですね、だいぶ前に日本でビリー・グラハムと呼ばれた 本田浩二先生がいるんですけれども、聞いたことある人たちがいますか。多分本田浩二のクルセイドでご両親が決心したと思いますね。その高松で、そうそう。本田浩二がですね、あちこち日本で伝道して、日本のビリー・グラハムと呼ばれたんですね。で彼は僕も。もう手に召されたね、すごい年取ってもう90歳ぐらいまで生きていたと思いますけど、でも手に召されて、でも手に召される前にですね、私が彼のクルセイドに出たことあります。でクルセイドの最後にはですね、彼の招きの時によくこうしたんですね。じゃあ皆さん、今日イエス様を受け入れる人たちがどうぞ私の右の方に、ここに立ってください。そして献身する人たちはどうぞこっちの方に来るってください。でその献身するというのはイコール結局フルタイムの働き人ね。だから献身する人たちがこの私の左の方にここにいて、結局そうするとその後には大体進学校にいて、牧師か、とにかくそういうフルタイムの教会関係の仕事をするという意味でね、献身したい場合はここに来てください。だからイエス様を受け入れたい人たちはこっちに、で献身する人たちはこっちにどうぞ立ちください。彼がそのように招きをしたんですね。もちろんそれが全然悪くはないですけども、ただちょっとね、そういう献身の言葉をそのように使うといろんな誤解があると思いますね。皆さん分かるように、聖書によると万人祭司ですね、みんな祭司です。だけどもその献身のその時に、だから私が牧師になりますと時だけに献身を使うと、じゃあ牧師にならない人たちは献身しないんですかということになるんですね。でもどうですか、牧師にならなくてももちろん献身するはずでしょ。だからイエス様を受け入れたなら本当にその時点でもう献身したんですね。もう自分の身を、献身はとにかく身を捧げたというね。だからキリストを受け入れた時からもう献身した。ただ問題はどこまで含まれているかと分かってない人たちがよくいると思いますね。だからその献身した時に何が含まれているかとよく分からないと、そうすると結局後で聖書の勉強すると、あ、だから私のお金も含まれている、私のお金も全部捧げてある、あ、私の時間も全部神様のもの、私の賜物も私の能力も生まれつきの才能も全部神様のもの、私のものではない、私がもう死んでしまった、今キリストが生きておられる、そしてだんだんその献身に含まれているものがだんだんその意味がね広がっていくと思います。だけどもクリスチャンね、本物のクリスチャンであればもう献身してあるはずね。だからそれが今日は一つの大事なポイントですね、今日のレッスンの。だからこれから一緒に読みたい。高橋さん最初の、あ、そうか、最初のところちょっと読んでくれますか、最初のパラグラフ。
はい、はじめに、牧師や宣教師はクリスチャンの大工、技術者、店主よりも、よりももっと霊的でなければいけないと言えるでしょうか。神は本当に、二層構造を意図したのでしょうか。聖職、霊的な分野の管理など、例えば伝道、教会での仕事などと、信徒、物質的な分野の管理など、例えば普通一般の仕事など、この両方の質問への答えは両方とも否です。2つの主な間違った考え方と正しい聖書的考え方を学びましょう。
じゃあ一番最初のところ、この世俗的神聖なこれらの問題点、じゃあこれもじゃあ読んでください。
1、世俗的、神聖なこれらの問題点。ある種類の神に仕える仕事は他の種類の仕事よりも良いものでしょうか。ある種類の仕事は他の仕事より聖なるものなのでしょうか。オックスフォード辞典は世俗的の意味をこのように説明しています。この世に属していて教会、宗教から区別された業務のこと、市民、素人、一時的、主に否定的な言葉遣いや意味として用いられる、例えば聖職の仕事ではない、宗教的な仕事ではない、神聖な仕事ではない、など。
だからここは だから結局特にカトリック教会とか別のカトリック教会だけじゃなくて、その伝統的な教会、多くの教会は万人祭司だと分かっても実際はこの二層構造になってしまったんですね。まあ、カトリック教会とか聖公教会、そういうもっとその儀式中心の教会は特にそうですけども、結局神父がすごいオールマイティのような人となって、で全部その神父経由で神様にたどり着くんですね。でだからでも聖書はこの私一人一人祭司ね、牧師だけが祭司じゃなくてクリスチャンがみんな祭司です。だからそれがもっと深く理解しないといけないんですから。だから例えばこのじゃあだから牧師の仕事は聖職というね、でもエンジニアは聖職と言わないんですね。それが間違った考え方ね。エンジニアも聖職です。なぜかというとそれが神によって与えられた仕事だから、私の使命はこの日立で働くことであればそれは聖職です。だから牧師だけは聖職じゃないんですね。だからそういう間違った考え方いっぱいあるんです。だからその教会関係だったら清いものだけども、会社の中とか学校の中では清いと思わない。それが間違ってるんですね。結局私がキリストによって清くされたので、だから私がやることはどんなことでも清いです。だから私のエンジニアの仕事も聖職です。全ては神様に導かれて行っているならそれが聖職ですね。だからその清いと汚れているとか、その世俗的とこの神聖的なことが、そういうふうに区別することが間違った考え方ですね。全部聖書はそのように教えてないんです。だから実は新約聖書のパターンはみんな祭司だから、だから礼拝のやり方がみんな自由に参加したんです。だから私たちもそのためにセールグループあるんですね。みんなその祭司の役割を果たすために、まあ、こういう形も必要ですけども、ただ迫害があったらこういう形ができないんですね。もし日本も厳しい迫害だったら、みんな家庭集会だったらこういう建物が全部閉じられて、そうするとこういう形の礼拝がない。でも聖書が教える礼拝の形は、その第一コリントの14章にはやっぱりみんなそれぞれの啓示が与えられる、みんな参加する、一人一人が参加するんですね。だからそれが万人祭司だから、もちろん祭司の中みんな祭司ですね。皆さんも祭司です。ただ祭司の中ではリーダーたちが必要ですね。だから牧師が祭司たちを牧会してるんです、ね、それがみんな祭司ですけども、でもそれぞれの役割が違う。だから牧会するとかリードする、経営する側とか、いろんな経営の部分が、だいたい聖書によるとこの執事たちがこの経営の部分で、牧師たちがこの牧会、まあ、全体的な指導、教会の全体的。だからそれは聖書的な考え方です。だから毛塚由美さんも祭司ですから、ここでメッセージしないかもしれないけども、でも与えられている賜物があって、でその賜物を生かして教会の皆さんに使えるんですね。みんな賜物があって、みんな聖霊が働いている、みんな聖霊によって用いられている、だからみんな祭司ですね。だからその認識はとても大切ですね。じゃあ皆さん、ここでプリントをちょっと見てください。この解決というところで、クリスチャンにとっては全てが神聖なのです。まあ、テテスの1の15、これがすごい大事な言葉ですね。清い人々には全てのものが清いのです。皆さん、今いたばかりでしょ？だから、エンジニアの仕事も清いですね。清い人々にとっては、それは聖職です。しかし、汚れた不信仰な人々には何一つ清いものはありません。それどころか、その知性と良心までも汚れています。あとでヨハネの17章の15節、これがイエス様が弟子たちのために取りなししているところですね。だからイエス様がこのように、彼らはとの12の弟子たちです、彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、 悪いもの、サタンから守ってくださるようにお願いします。皆さん、この修道院が、特に中世の時に修道院がすごい流行ってたんですね。だから あそこに入ると清い生活ができるというようなイメージがあります。それが間違いですね。修道院に入ると清い生活できる。でももちろん修道院の中で、多くの修道院が皆さんが本当に積極的に貧しい人たちのために助けたりとか、すごい活動で、だから素晴らしい働きもした。でも間違った考え方は、私がそこの中に入らないと清い人になれない。それが間違った考え方ですね。やっぱりイエス様がここに載っているのは、この世から取り去るのではなく、悪いものから守ってください。だから世から取り去って、みんな孤立されてね、修道院の中に入るということじゃない。世の中に行って、そこでそれぞれの職場で、それぞれのところで、家庭で、そこで輝いて、そこで地の塩を、そこで世の光、そこでクリストの影響を与えるんですね。だから清い人にとっては全て清いですから。だから聖職はあなたが与えられている仕事です。あなたが導かれている仕事は、それが聖職ですね。だからみんな祭司ですから。だから皆さん、ぜひそれを覚えていてください。自分が、こういう、僕は一番大嫌いな言葉は、ヒラシンと。もう、大嫌い。ヒラシンと。まあ、そうだったら僕ももちろんヒラシンとですけどね。みんな同じレベルですからね。だからそういう、その、立場が全然違うんじゃないんです。もちろん牧師であれば、そこで尊敬すべきだし、従うべきだと聖書ははっきり教えているんですね。だからそのリーダーシップに対するその姿勢が、まあ、順とこのへりくだったとかね、その従う姿勢が、それが聖書はっきり教えています。でもみんな祭司だけど、ただもちろんまとめる役が必要し、導くとか訓練するとか、そういうことが必要です。でもみんな祭司ですね。だからそれがとても大事なポイント。これについて誰か何かコメントか質問ありますか。ちょっと高橋さん、これ逆にして、これが長いですから。何か大丈夫ですか。みんな分かりましたね。自分が祭司だと納得した。だからこれがその平信徒だと思ってないですね。自分が平信徒だと思ってはいかん。OK。じゃあ続けて、D のところで、クリスチャンにとってはどんな労働もクリストに仕えることなのです。地を従えよう、支配せよう、そしてそのために働き、そのために面倒を見ようという神の命令に従うことです。これが神様がその創造の時からそのように命令しているんですね。その創世記の1章28節と2章の25節。それから2のところに、社会のすべての分野において世の光、地の塩となることです。社会のすべての分野において、キリストを、イエス様を連れてしましょう。連れましょう。まあ、皆さん、エペソの6章、ちょっとスクリーンを見てください。エペソの6の5から9ですね。これが5から7、後で5から9。まあ、これが奴隷たち。まあ、幸い、皆さんは僕も奴隷ではないんですね。だから、会社のために働いている場合は奴隷じゃない。もちろん、あの時はもっとひどい状態だったんだけど、奴隷でも聖職だったので、だから皆さんも社員であってもパートタイムであっても、それも全部もちろん聖職ですね。だこれがちょっと見て読みましょう。皆さんどうぞスクリーンを見てください。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように、恐れをののいて真心から地上の習字に従いなさい。キリストに従うように、すごいでしょ。キリストに従うようにね、人のご機嫌を 人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように全員を持って使いなさい。まあね、これが、ね、皆さんいろんな、僕はこれ読むといろんなイメージ浮かんでくるね。例えばこの社員がちょっとおしゃべりしてとか、でも部長が入るとみんな一生懸命仕事を振りをしてるとかねまた嫌な部長がいれば、このね、後で飲みに行って悪口ばっかりとかね。そしてそれが聖書がこのなぜ間違っているのかというと、恐れを除いて真心から地上の主人、これが部長であってもね、ひどい部長であっても、真心からそしてその人にキリストに従うように、キリストに従うようにその部長に従うんですね。そして人にではなく主に使えるように。だから会社の仕事がイエス様のためにやってるから、だからベストを尽くしてやりますね。会社であっても、まあね、主婦だったらこのお皿洗ってる時も、まずこの家族のためにではなく、まずイエス様のために皿を洗ってるんですね。家事をしてる。だから全てやってることが人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさい。そして最後の2節は、良いことを行えば奴隷であっても自由人であっても、それぞれその報いを主から受けることをあなた方は知っています。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が手におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。それがすごいね。神様の前で囚人であっても奴隷であっても同じですからね。同じレベルですから、それは素晴らしいことですけども、神様にはこの一切そういう差別はない。まあ、人間の社会にはいろんなそういうひどいことがあるけども、それが防げられない時があったんですね、当時のローマの帝国の時に。だけども神様がそれがないから。じゃあ皆さん、これを特にそのご機嫌通りのような上辺だけの使い方ではなく、まあ、これがね、どの国でもそのある程度の本音と建前があるんですね。でもここはやっぱりその上辺だけのような使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行いなさい。これがすごいですね。奴隷の仕事が神の御心を行うことだ。これが素晴らしい言葉ですね。これは奴隷の仕事がです。キリストのしもべとして神、心から神の御心を行いなさい。だからトイレの掃除であっても何をしても、これがイエス様のためにやってるっていうね。それがだからあなたの仕事も聖職だと忘れないでくださいね。あなたはそこで仕事が与えられているから、それは聖職ですね。それぞれの人の仕事が聖職です。じゃあ最後のメインポイントは次のページで2つ目の問題点があるんですけども、これは聖職と信徒、まあ、似てるところですけども、これの問題点、じゃあ高橋さん、その最初の部分でお願いします。
はい、2、聖職、信徒、これらの問題点。歴史的な発展、世俗的なあるいは神聖なという考えや禁欲的な考えとともに発展してきたのです。宗教改革の時に信じているものは一人一人皆祭司だという真実が再び聖書から発見されましたが、多くの良くない形式や習慣は残ってしまいました。
続けてください、
はい、解決 A、 信じているものは一人一人皆祭司です。旧約聖書の中には二層構造はありましたが、新約聖書にはありません。第一ペテロ 2-5-9、 あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。
そこまでは5節ですね。今度はしかしのところから9節です。
しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。 それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。黙示録、
じゃあまずそこですね、はい、皆さんこのペテロの言葉が本当に大事な言葉で、だから一番最初はこの5節にはこの聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる義や霊の生贄を捧げなさいと書いてあるんですね。神に喜ばれる霊の生贄、まあ、後ではそのどのような生贄が後で話しますけども、だから祭司は生贄を捧げた人たちだったんですね。でもう一つの大事な祭司の役割がこの9節に書いてあるんですけども、そのここではあなたは王である祭司、これがすごい表現ね。これも皆さん、ヒラシントは皆王である祭司ですね。王である祭司、そしてこの王である祭司は何をするかというと、その聖句の後半ですね、ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるため。だからここで祭司の役割が主には2つですね。1つは生贄を捧げる、そして2つ目は神の御業を述べ伝える、神の言葉を述べ伝えるんですね。これが祭司のメインの2つの役割ですね。じゃあここでどんな生贄が、私たちが祭司としてどんな生贄を捧げるかということがこれからじゃあ見ますけども、じゃあ高橋さん、この今皆さんどうぞスクリーンを見てください。黙示録の1章5節と6節、ちょっと今読みます。お願いします。
黙示録1章5節、イエス・キリストは私たちを愛してその血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国としてご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが常しえにあるように、アーメン。
ここもですね、黙示録のところですけれども、私がこの祭司としてくださった、だから本当に私牧師だけだけですね、クリスチャン全員が祭司であるということですね。じゃあこれから皆さんどんな生贄を捧げるか、それいくつかの聖書の箇所を読みますけども、皆さんどうぞ見てください。ヘブル書の12の10じゃお願いします。
なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。
まあ、ここで、まあ、その懲らしめはいろんな形で来るんですけども、やっぱりね、試練があり、いろんなその挫折とかいろんなことあるんだけども、でもそれが目的はご自分の清さに預からせる、僕はこれが大好きですね。ご自分の清さに預からせる、だから結局私が清い人になると自由になりますからね。清い人はやっぱりイエス様のような人ですから、だからどんどんどんどん罪から解放されて自由になって、やっぱり本当にどんどんどんどん自由になります。だからでもそのためにはやっぱり懲らしめが必要だ。懲らしめは大変ですけどね、でもそれが痛いだけども、だから私も父からいっぱいお仕置きね、スパンクされたんですけども、もう本当に数え切れないスパンクされた、でも今はすごく感謝してるんですね。そのことでいろんなことを学んだし、善と悪を判断できるようになったし、自分の意思をもっとコントロールできるようになった、そのわがままが少し抑えられたというで、それがやっぱりそのたくさんのスパンクが必要だったんですね。そうだからその懲らしめが天の父様もしてくださるんですね。じゃあ次の生贄、最初の生贄は自分の清さですね。本当に清い生き方をさせてやる。じゃあローマの12の1をお願いします。
はい。
そこでは書いてない。皆さんどうぞ書いてください。ここではローマの21の1はそこで書いてないけど、第一ペトロの、あ、そうね、ヘブル書の12の10の次はそのローマの12の1と書いてください。じゃあお願いします。
そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
ここはやっぱりその清さが生贄ですね。清い生きた供え物だからね、死んだ動物のような生贄じゃなくて清い生きた供え物を通して捧げるんですね。死んだ動物じゃないんです。だからそれがその本当の生贄ですね。自分の、まあ、日々の献身ですね。これが日々の献身です。毎日毎日改めて自分を捧げることです。まあ、日々の献身は一つの、あの生贄。これがまたいろんな生贄が出てきますね。じゃあお願いします。ヘブルの13の15と16。
ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。善を行うことと持ち物を人に分けることとを怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。
じゃあ皆さん、 いくつかの生贄が出てきましたけど、何ですか。どうぞ言ってください。最初の生贄は賛美の生贄、その次は
皆を称える、
そうで、まあ、それも賛美の説明ね。賛美の生贄、善を行うこと、持ち物を人に分け与えること、分けること、そうですね、その3つがはっきりあるんですね。賛美と善を行うことと持ち物を人々に分けること。神はこのような生贄を喜ばれる。だから最初の役割が生贄を捧げる。だからその生贄の中では清い献身、自分の清い体を神様に日々改めて捧げるんですね。あとで賛美、あとで良い行い、そして善意ね、あの善を行うことと、あとでこの持ち物を、まあ、人々に分け与える。じゃあこれで皆さん、次はこの、あの旧説に書いてあるんですね。この祭司通して私たちは御業を、神の御業を述べ伝えることです。だから生贄を捧げると神様のことを伝えるんです。じゃあ次のところにどうぞ皆さん、この26ページ の B のところ、 B のここですね、下の方ですけれども、ちょっとじゃあそこで高橋さんちょっと読んでください。
はい、この2の
B のところ、AB の B。
AB の B。すべて一人一人の信じる者は、キリストを頭とした体の中で働きがあるのです。
そう、これがその精霊の賜物ですね。うん、だからみんな祭司だから、みんな働きがあって、みんな参加するんです。で、その祭司の役割が、さっきも毛塚由美さんの例を挙げたんですけども、賜物があってね、彼女も律子さんもみんな生まれながらの才能もあるし、あとで新しく生まれた時の新しい才能は聖霊の賜物ですね。新しく生まれた時に新しい賜物が与えられて、でそれも使って神の家族に使えるとか福音を述べ伝える。だから例えば美和さんと旦那さんがこの音楽の才能が多分生まれつきだろうけども、でもそれが生理によってプラスいろんな別の賜物も混ぜて、結局それも神様の働きをしてるんですね。最近野田千恵子さんがねここで洗礼を受けたんですけども、それがその美和さんのご主人の、もともとは彼のその生徒さんだったんですね。それによって音楽を通して彼女が福音に触れて、で導かれたんですね。だからそれが本当にそれぞれの働きを通して賜物が生かされて、伝道があり、お互いを強め合ってね、強調育ち合って成長させるんです。 OK、 あとで C のところ、じゃあお願いします。 ABC の C のところ、
はい、C、信じているすべてのものはイエスにすべてを捧げたものとなるのです。そして私たちは神の 一人一人のための特別なご計画に従って歩むのです。どんな職業であっても大切なのは聖霊によって導かれてその職業を選んで、また日々聖霊によって導かれてその仕事を行うことです。
だから皆さん、ちょっとスクリーンを見てください。これが大事な言葉ですね。このローマの8章、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。だから逆に言えば、神の子供であれば必ず導かれる、ね、だからこれが本当に導きの約束です。僕はこの聖句がよく考えますね。あ、神様どうかあなたのご計画を示してください。これから何をすべきか、あなたの予定は何ですかと聞くときに、やっぱりでも必ず神の、僕も神の子供だから必ず導かれる。だから皆さんもやっぱりどんなアルバイトをやるのか、どんな仕事をするのか、まあ、日々のこともやっぱり導かれて行うと、それも前から言ってるようにね、それも聖職であるっていうね、それは神様によって与えられた仕事です。そしてもう一節が、これも神のご計画の約束ですね。皆さんこれを一緒に読みましょうかね。ペストの2の10、はい、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。あらかじめ備えてくださったことが、いつもすごく僕にとっては励みとなるんですね。それがやっぱり神がご計画があるということがはっきり言っているんですね。だからたまたまじゃなくて、私は今日もちょっと弱ってる老人にちょっと手を出して、まあ、その買い物を運んであげた、それはあらかじめ備えられた、それを神のご計画だった。たまたま私がその老人と会ったんじゃなくて、それが神の導きだったんですね。私にとっては偶然はない、皆さんにとっても偶然はないんですね。どんなことがあっても導きだから、だからその時その日その日、その良い行いをもあらかじめ神が備えてくださってる。だから私もやっぱり聖霊 の声をいつも改めてね聞いて、今日あなたのあらかじめ備えてくださってるね、あなたのご計画は何であるか、今日は何をしてほしいの、この会社でどのように世の光地の仕様になれるのか。僕はちょっとすごい悲しくなるのはね、何ヶ月何年間人が会社にいて、周りたちがその人がクリスチャンじゃないと聞くとすごいがっかりするんですね。世の光になってるかというね。だから会社の人たちがもちろんね、あまりもういきなりね、あ、私は山口です、クリスチャンですとかと、そんなにねすぐ一回ね言わなくても、でもやっぱり自然にね、この前の週末何をしましたかと聞かれた時は、あ、日曜日教会にいてこうしてとか、まあ、自然にとにかく伝えていく。そしてね、まあ、クリスマスの時に皆さんに何かこの聖書の関係の三浦綾子か星野智弘とか誰でも好きですから、だからそのようなものをプレゼントにあげて、まあ、ちょっとずつそういう証を計画して、まあ、それも祈りながら、これは私の宣教地ですから、この職場が、私がセブンイレブンで働いても、これが宣教地ですからね、ここに派遣されている。天の父様によってここに派遣されているだから、だから聖職ですね。だからそこで、神の御業を述べ伝える。私は祭司ですからね。だから、それの認識はすごく大切ですね。まあ、本当に、これが、みんな一人一人祭司ですから。じゃあ皆さん最後のところに1のところをちょっと見てください。私たちは救われた時に主イエスを主としたのです。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心でイエスは神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなた方は救われるからです。 じゃあ次のページ最後に、あの、高橋さん、最後のところ2の音終わりのところちょっと読んでくださいますか。
はい、2、成長するにつれて私たちはもっともっと深くイエスの主権を理解し、そしてもっともっと彼に全く服従していくのです。終わりに、神は子供たちのために1、もっと霊的で特権のあるクラスで、霊的な仕事をする人々、2、霊的でない仕事で特権を持っていない世俗的な仕事をする人々という二つのクラスを作っていらっしゃるわけではありません。イエスの教会には神聖な、世俗的なというものはありません。私たちは皆神聖なのです。ご自分を 100% 完全に私たちに与えてくださったイエスに 100% 真に捧げましょう。
アメン。だからみんな、あの、献身者です。じゃあお祈りします。天のお父様、この一人一人が祭司であることが、この万人祭司、私たちがこの頭だけではなく日々の生活の中にあなたの祭司として、あの、日々絶えずその生贄を捧げ、この賛美、清い献身、賛美と、あの、善を行うことと持ち物を分け与える、そういう生贄を絶えず捧げて、そしてまたあなたの素晴らしさを周りの人々にいつも伝えているという祭司の役割も絶えず果たすこともできるように助けてください。お願いします。イエス様、あなたを愛します。あなたは私たち一人一人を王である祭司と任命してくださったことを感謝します。どうかこの職場でも、家庭の中でも、近所でも、スーパーでも、電車の中でも、王である祭司、あなたの王である祭司であることをいつも覚えて生活できるように助けてください。感謝します。イエス様の皆によって祈ります。アーメン、アーメン、ハレルヤ。ありがとうございました。